こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。池本大輔、サッチャー、鉄の女の実像は、1979年から1990年まで英国首相を務めたマーガレット・サッチャーの政治で人心を、経済政策、党内政治、冷戦外交、欧州統合との関係から捉える評伝である。著者が主に問い直すのは、鉄の女、信念の政治家という定着した肖像だ。サッチャーは強硬な決断で知られる一方、権力基盤が弱い局面では政策の提示を抑え、閣僚同盟国世論との交渉を通じて方針を選んだ。本書はその強硬さと慎重さ、自由市場志向と強い国家間、対欧州会議と安全保障重視が併存した政治家像を描く。サッチャリズムを単純な新自由主義として片付けず、政策が生まれ支持を得て、最後には政権の弱点にもなった過程をコンパクトに検討する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、不屈の信念家という像を、交渉とタイミングの政治として読み替える本書の中心的な特色は、サッチャーを一貫して妥協を拒んだ人物として描く盗賊理解にとどまらない点にある。保守党党首となった当初の彼女は、党内に十分な支持基盤を持っていたわけではなく、自由市場を重視する方向性を示しつつも、具体策を前面に出しすぎない慎重な運営を行ったとされる。首相就任後も全ての改革を本人が最初から設計し直線的に実行したわけではない。閣僚との対立、世論の反発、経済情勢、国際環境を受け、譲歩や方針変更を伴う局面があった。重要なのは、慎重さが信念の欠如を意味しないことである。彼女は決定までに政治的条件を見極め、決めた後には強く実行する傾向を持った。本書はこの2段階を区別することで、強いリーダーシップを性格論ではなく支持連合の形成、争点設定、実施可能な時の選択として理解させる。英雄化にも単純な否定にもよらず、政治基盤の具体的な働きを問う視点である。次に、サッチャリズムを市場万能論ではなく自由化と社会的保守主義の結合として捉える。サッチャリズムはしばしば民営化、規制緩和、減税、労働組合への対抗を軸とする新自由主義の代表例とみなされる。本書はその位置づけを踏まえながらも、政策選択が経済理論の機械的な実行ではなかったことを示す。象徴的なのが、公営住宅の入居者に購入機会を与えた買う権利の政策である。これは公的部門の縮小という市場重視の改革であると同時に、持ち家を持つ家族と自助の価値を重視する保守的な社会像にも結びついていた。反対に、福祉国家の全面的解体のように中間層の強い反発を招く改革には限界があった。したがって、本書が描くのは国家を単に後退させる政治ではない。市場の規律を導入しつつ、法と秩序、国民統合、所有者層の拡大を重視する政治である。この複合性を抑えることで、改革の支持基盤と格差や住宅などに残した問題を同じ政策過程の両面として考察できる。さらに、フォークランド紛争から見る。国内改革を支えた外交安全保障の条件、本書ではサッチャーの内政改革と外交を別々の領域としてではなく、相互に影響する政治として読むことができる。1982年のフォークランド紛争は、彼女の強硬な指導者像を決定づけた事件として知られる。しかし、その成否は軍事行動だけで説明できない。米国やフランスを含む同盟国から必要な協力を得る外交的対応が、作戦と政治的正当性を支え、勝利は政権への信頼を大きく高め、党内の主導権や選挙での優位をもたらし、その後の改革を推進する環境にも影響した。他方で、この経験を危機では強硬策が常に有効だという一般論へ還元することはできない。領土、同盟、国際世論、軍事能力という条件が重なった例外的な局面だからである。本書の意義は、サッチャーの対外姿勢を単なる好戦性として扱わず、国内政治上の効果を持つ外交と同盟調整を要する安全保障の実務として位置づけるところにある。リーダーのイメージがどのように政策実行力へ転化するかを考える材料となる。そして、レーガンとの同盟と核抑止を通じて浮かぶ冷戦指導者としての独自性、サッチャーとロナルド・レーガンは自由市場重視と対ソ強硬姿勢を共有した盟友として語られやすい。だが、本書が扱う核兵器をめぐる認識は両者を同一視できないことを示す。レーガンには核兵器そのものへの道徳的嫌悪があり、戦略防衛構想も核軍縮への道筋として理解された側面があった。これに対して、サッチャーは核抑止が戦争を防ぎ平和を保障するという考えをより明確に重視した。そのため、軍縮の理念や戦略防衛構想の意味をめぐって両者の間には緊張も存在した。また、サッチャーはミハイル・ゴルバチョフを早期から交渉相手として評価しつつ、抑止の枠組み自体を崩すことには警戒した。 ここにはイデオロギー的な反共主義だけでは説明できない安全保障感がある。強硬な現実と交渉への関与は矛盾ではなく、軍事的均衡を維持してこそ交渉が成立するという彼女の認識の両輪だった。本書は冷戦終結を単純な勝敗物語にせず、同盟国間にもあった政策差を照らし出す。最後に、ドイツ統一と欧州通貨統合への抵抗が示す主権勢力均衡欧州間の緊張。サッチャーは欧州共同体への関与そのものを当初から否定した政治家ではない。本書が描く重要な論点は、単一市場への支持と通貨統合や政治統合への強い抵抗が併存していたことである。彼女にとって欧州協力は英国の安全保障や西側同盟を補強し、経済的機会を広げる限りで意義を持った。しかし、通貨決定を国家的な枠組みに委ねることは、議会と国家の統治権限を損なうものと映った。東西ドイツ統一への消極姿勢も歴史的記憶だけでなく、強大なドイツが欧州の勢力均衡を変えることへの懸念と結びついていた。結果として彼女は国際的に孤立したが、この過程は対欧州政策が単なる感情的な排外主義ではなく、同盟地政学をめぐる計算を含んでいたことを示す。同時にこうした立場が党内対立を深め、退陣後にも続く保守党の欧州論争の源流となった点も重要である。結論として、本書はサッチャーについて初めて体系的に学びたい読者、1980年代英国の改革を政治過程から理解したい読者、さらに現在の保守主義、市場改革、欧州統合の論点を歴史的に考えたい読者に適している。政策の成果とコストを一方的に裁くのではなく、なぜ特定の改革が可能になり、なぜ別の改革には限界があり、どのように政権の強さが弱さへ転じたのかを追える点が実践的な利点である。政治を担う人物の意思だけでなく、党内基盤、世論、閣僚、同盟関係、制度的制約が意思決定を形作ることも理解できる。類書にはサッチャーを新自由主義の象徴として批判的に論じるものや、強い女性指導者として称揚するものがある。その中で本書は、鉄の女の印象を否定するために逆の単純像を置くのではなく、強硬さと妥協、理念と選挙戦略、国内改革と冷戦外交の接点を丹念に扱う短い新書でありながら、人物評伝を通じて戦後英国と国際秩序の変化を見渡せることがこの本の回だった価値である。ご支援いただける場合は、池本大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。